本日与えられた聖書の箇所をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙11章13節から18節です。新約聖書の316ページになります。それではお読みします。ローマ人への手紙11章13節。そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への使徒ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら、彼らが受け入れられることは死者の中からの命ではなくて何でしょうか。麦の発祖が聖なるものであれば、こねた粉もそうなのです。根が聖なるものであれば、枝もそうなのです。枝の中のいくつかが折られ、野生のオリーブであるあなたがその枝の間に接ぎ木され、そのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのなら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。たとえ誇るとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。以上の箇所から清華先生に誇ってはならないという題で説教していただきます。
おはようございます。今週もとても暑くなりそうな、そんな予報も出ております。コロナの感染だけではなく、熱中症等もありますので、お互いのため祈り、またさまざまに気をつけてまいりたいと願っております。今朝もローマ人の手紙を11章読んでいただきました。11章が終わるまではなかなかですね、いろいろ難しいことも語られたり、あるいは神学的なこともあったりしてですね、なかなか読みにくいというところかもしれませんけれども、大事な信仰の事柄が語られておりますので、それを見てまいりたいと思います。12章に入るとガラッと雰囲気が変わりますので、またその辺のことも期待していきたいと思います。今朝は11章の13節から18節ですが、私たちそれぞれに人にはそれぞれに神から与えられた務め、あるいは使命があるかと思います。それこそ歴史に名を残すような大それたものではなくとも、その置かれたところにおいて私たちがなすべき務め、そういったものがあるかと思います。使徒パウロにとってもそうであり、使徒パウロの果たすべき務めというものがありました。今日のところではそのことが語られてまいります。まずその第一は、パウロの務めということですが、11章の13節にこうあります。そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への使徒ですから、自分の務めを重く受け止めていますとあります。イエス・キリストが天に帰られた後、キリストの弟子たちはそれぞれの働き、あるいは務めを果たしていきます。使徒のペテロは同胞のユダヤ人への使徒として、ユダヤの人々に伝道しました。ペテロ自身もそれが自分に与えられた務めであるということを確信していました。ある時ですね、ペテロはこのユダヤ人たちにとっては汚れたもの、汚れた生き物とされるものをですね、食べるようにという、神からの幻を見ました。彼はその意味をですね、思い巡らし考えていた時に、異邦人からの招きを受け入れるように導かれて、そして異邦人にも信仰のゆえに洗礼を授けるという出来事がありました。そして福音はユダヤ人だけではなく異邦人にも伝えられるべきものであるということを彼も確信をしたわけです。ですがペテロのまずなすべき使命というのは、 同胞ユダヤ人への伝道ということがありました。まあ、それとは異なって使徒パウロの務めはでは何なのかとなるわけですが、パウロの使命というのはそれは異邦人への伝道ということでした。このところでパウロが語ります。私は異邦人への使徒です。私は異邦人への使徒、異邦人たちに福音を伝えるべきそのようなものであるというわけです。キリストの他の弟子たちとはその意味では違いがありました。他の弟子たちはやはり当初は異邦人伝道にはこう躊躇するものがありました。ペテロが汚れたもの、汚れた生き物を食べようと言われた時に、私はそのようなものは食べたことがないと言って断ったことがありましたが、そのように異邦人への伝道ということはやはり躊躇があったわけです。ですがパウロは違いました。パウロがイエス・キリストに出会い、そして召された時のパウロへのキリストの言葉があります。こんな言葉が言われるわけですが、私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器ですとパウロのことを言いました。私の名を異邦人たちに伝える、そんな選びの器である、異邦人伝道への伝道者として召されたわけです。パウロが初めはユダヤ人たちの中で働きをしていましたが、時が来ると神は教会に命じました。それは、さあ私のためにバルナバとサウロを聖別し、私が召した働きに就かせなさいというわけです。パウロとバルナバを聖別し、そして彼らを伝道に使わしなさいというわけです。その働きはパウロが神から命じられた異邦人への伝道でもあるわけです。そして教会はパウロの働きを受け止め、そして共に確信し、パウロの異邦人伝道を支えて送り出したわけです。そしてパウロはこの異邦人伝道をここで重く受け止めているとあります。重く受け止めている、そこにはこの働きの意味の重大さというものがあります。異邦人を含めた全世界の人々への伝道の働き、そのですね、働きが重いということ、重さゆえに、重大さゆえに、それを自覚してもいました。でさらにはこの異邦人伝道は決して容易な働き、また務めではなかったわけです。困難が多くありました。その意味でも重いものでした。異邦人伝道ということでユダヤ人からの迫害もあります。また異邦人の王たちからはキリストを王とするけしからん、そんなことを語る者として迫害もされました。また全世界に出ていくわけですから、さまざまな困難もありました。後にパウロが手紙の中で告白をしています。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、まあ、持って回ったような40に1つ足りないとありますが、まあ、それは要するに39ということですね。40の鞭を打つとな死んでしまうから、39回の鞭打ちで止めておくという意味で39で止められていたわけですが、ユダヤ人たちの中にそういったものがありました。ですからユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人で鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場での難、偽兄弟による難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠られずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。まあ、パウロの伝道旅行の大変さを表しているわけです。さまざまな苦難に出会ってきたというわけです。異邦人への伝道は、そのようなさまざまな苦しみや困難を受けてもなすべき、自分にとっては本当に重い務めである というわけです。パウロもそのことを受け止めていました。このようなことは現代の献身者にも言えることかと思います。献身者たちはパウロのようではないでしょうが、それぞれの使わされた地にあって困難やあるいは苦しみの中でも果たすべき務めとして受け止め、それを成しているかと思います。まだ献身する者にもそのような覚悟も求められてもいたわけです。この11章13節にはそのような異邦人伝道への重荷を与えられたパウロの務めということが語られています。次には第2にはこの14節ですが、パウロの願いということがあります。14節で、私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて彼らのうち何人かでも救いたいのです。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ彼らのうち何人かでも救いたい。どういう意味かなとなってしまうかもしれません。まあ、人にはそれぞれの願いというものがありますし、私たちもそれぞれいろんな願いがあるかと思います。使徒パウロもそうであり、パウロはこの病が癒されること、健康が回復できるようにという、そんな祈りももちろんしていました。そのような祈りを求める姿が聖書にはありますから、パウロも体の弱さを持っていたわけです。ですがパウロにとってはやはり切なる願いというのは、同胞のユダヤ人たちも救われる、そのことが願いであったわけです。ここで私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせてとあります。同胞であるユダヤ人たちに、彼らに妬みを起こさせる、まあ、これは先にも見ましたけれども、ユダヤ人たちが軽んじていた、そしてユダヤ人たちがですね、それこそを馬鹿にしていた、その異邦人たちが信仰によって救われ神の民とされた、そんな姿を見ることでユダヤ人たちが妬みを持てばよいということでした。なぜ神はあのような異邦人たちを救うのか、なぜあのような異邦人たちを神の民とするのか、そのことでユダヤ人たちが妬みを持つことさえも願うわけですね。妬みは決して良いものでありませんが、その悪しき者さえも用いられていくことを、そのことを願います。パウロの願い、それはパウロのその伝道、異邦人伝道を見てユダヤ人たちが妬みを持つ、なぜ異邦人たちが救われるのかと考えて、そして信仰に、彼らが信仰に至る、信仰による救いに至る、そのことを心から願っていたわけですね。人は行いによるのではなく信仰により救われるということをですね、同胞のユダヤ人たちが異邦人たちの救いを見て、そしてその中で妬み心を起こすかもしれないけれども、その中で誠の信仰に導かれてほしい、そのことを願っています。たとえ何人かでもとあります。私たちはどうだろうかとあります。私たちの家族、あるいは親族、友人や知人、あるいは同胞が救われることを、そのような思いでも祈り求めているだろうかとあります。その求める動機が何であれ、そのことで神を求め、そして信仰に至るならというわけですね。パウロがピリピの教会、そのピリピの教会に言っていることがありますけれども、ピリピの教会ではパウロに対する妬み、あるいは競争心、ライバル心、まあ教会の中にもいろんな方々がいて、そして信仰者ではあるけれどもパウロに対する競争心や妬みや、あるいは党派心、そういったものがあって、それにとらわれていた人もいました。でもそのような人であっても、たとえ競争心やパウロに対するライバル心であったとしても、でも一生懸命伝道する人々がいたわけですね。そしてパウロはそのことを意に介さないで、そして言うわけです。それが何だというのでしょう。見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でパウロが述べ、 キリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいますとあります。まあ、例えばパウロが10人の人をですね、信仰に導いたと、パウロに対する反対の思いを持っている人は、じゃあ俺たちは20人という感じになるかもしれませんが、たとえそういった思いであったとしても、キリストが正しく述べ伝えられ、救われる人が起こされるならば、自分はそれは喜ぶというわけです。まあ、自分の名誉やメンツなど関係なく、人が救われること、それがパウロの切なる願いであったわけです。もちろん異邦人伝道が彼の大きな務めでしたが、でもその異邦人伝道の姿を見て、そしてユダヤの人々がいろんな複雑な思いになるでしょうが、信仰による救いに導かれる、そのことを願っているというわけです。そして第3には15節にありますが、和解ということがあります。和解、15節で、もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょうかとあります。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょうか。何を言ってんだろうかなと感じる方もあるかもしれません。このところの言葉はかなり厳しい言葉でもあるわけですが、彼らの捨てられることが世界の和解となるとあります。彼らの捨てられることが世界の和解、すなわちユダヤの民が神に捨てられるというわけです。でもこれは神が民への愛を捨てて顧みなくなったということではないわけです。それは民が神に対して不信仰となり、キリストを拒んだことで民は捨てられたような状態になるというわけです。まあ、これは悲しいことでもあるわけです。でもそのことにより福音が全世界に伝え広げられました。パウロがユダヤ人たちの中で迫害を受け、そしてその後でこれからは異邦人のところへ行くと言ってですね、パウロはヨーロッパ伝道、異邦人伝道へと向かいました。そして神に捨てられたと見られていた異邦人たちが救われて神と和解をしたわけです。世界の和解とありますが、これは本当に世界にある多くの人々が神と和解するということでした。この不幸と見えることが良きことへと変えられていったというわけですね。そしてさらに語ることは、彼らが受け入れられることはとあります。これは彼ら、すなわちユダヤ人たちが悔い改めて信仰による義に至り神に受け入れられる、その日の来ることを言うわけです。あの放蕩息子が悔い改めて父のもとに帰り、そして父と和解したようであるわけです。ユダヤの民もやがて神に受け入れられる日が来る、そのことをパウロも願っていました。そしてそのような日はですね、死者の中からの命であると言います。ユダヤの人々が一旦は捨てられたように見えた、でも彼らが本当に悔い改めてもう一度神の民として受け入れられる、それは死者の中からの命と言います。その意味するところは、ユダヤの人々は霊的に死んだものとなっていたけれども、悔い改めて再び神の民とされ、命が与えられたということでした。民が死んだものとなっていたけれども、命によみがえることでした。それは何者にも代え難く素晴らしいものであると、ここで言うわけです。確かにあの放蕩息子が父のもとに帰ってきたときに、その父親は言いました。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めたとあります。死んでいたのに生き返った、ユダヤの民もキリストを捨て、そして死んだものであった、でも新たに命が与えられたというわけです。人が悔い改めて信仰により生まれることは死から命であり、そして大きな喜びでした。そしてキリストを拒んでいたユダヤの民が信仰により救われることは、何にもまして大きな喜びであるということでした。 まあ、こうして異邦人たちもユダヤの民も神と和解する、本当にその日の来ることを願っていました。そして四つ目には16節から18節ですが、誇ってはならない、誇ったりうぬぼれてはならないということを言います。16節からですが、麦の発泡が聖なるものであれば、こねた粉もそうなのです。根が聖なるものであれば、枝もそうなのです。枝の中のいくつかが折られ、野生のオリーブであるあなた方がその枝の間に接ぎ木され、そのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのなら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。たとえ誇るとしても、あなた方が根を支えているのではなく、根があなた方を支えているのですとあります。このところでパウロは異邦人たちに対して、この一つの例えを持って、例を持って、誇ってはならない、異邦人であるあなた方は自分たちがですね、救われ、そして神と民とされたということで誇ったりうぬぼれたりするんだというわけですね。ここでの例えですけれども、麦の例えです。麦の発泡が良いものであれば、その発泡で作った粉も良いものである。麦の粉も良いものである。また麦の根が良いものであれば、そこから成長した枝もまた良いものであるというわけです。まあ、その通りであるかと思います。ここでの聖なるものというのは、ユダヤの民を指していました。ユダヤの民は神に選ばれた聖なる民とされていました。ユダヤの民は聖なる民として建てられてもいました。聖書は言います。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民とあります。聖なるものとされた民であった。ところがその良き木の枝が折られてしまった。そしてその折られたところに野生のオリーブの木が接ぎ木された。そして接ぎ木されたオリーブの木は、その元にあった木の根から豊かな養分を受けて成長していく。そして立派な木となり、多くのオリーブの実を結ぶわけです。まあ、私たちの周りでも接ぎ木によっていろいろこう木が成長していくことがあります。まあ、このところでそのようなオリーブの木を例えています。そして多くの実を結ぶ。そうなると人々はその素晴らしさを褒めたたえることになります。あるいはその木も、自分はこんなに多くの実を結んだと言って自慢するかもしれないけれどもというわけです。たとえそのオリーブの木が多くの実を結んだとしても、それは接ぎ木されたからであり、自分の手柄でも何でもないわけです。元にあった木があり、そしてその木があってこそ自分は成長し実を結ぶことができたわけです。それを忘れてうぬぼれるなら、それは愚かなことであり、間違ったことであると言います。枝が根を支えているのではなく、根が枝を支えているというわけです。この例えをもって語るわけですが、それは異邦人たちはその接ぎ木された野生のオリーブの枝であるというわけです。そしてユダヤの民はその折られた木であったわけですが、そしてユダヤ異邦人たちは接ぎ木をされたオリーブの木であり、多くの実を結ぶことができます。そしてできたとしても、それはもともとの木があり、その木が根から豊かな養分を吸い上げてくれるからであるというわけです。そのことを覚えれば、野生のオリーブがですね、たとえ多くの実を結んだとしても、それを自分の手柄として誇りうぬぼれることでは決してないわけです。それゆえにパウロは言うわけです。そこで異邦人であるあなた方に言いますがと言います。それの初めの言葉があるわけです。異邦人であるあなた方はユダヤの民に対して誇ってはならないというわけですね。かつてユダヤの民は異邦人に対して彼らを見下し誇っていましたが、そして異邦人たちが今は救われ、そして教会につながる中で、 今度はユダヤ人たちを見下し、あるいは自分たちを誇ってはならないと厳しく戒めるわけです。まあそれはなかなか成長する中で誇りやすい、うぬぼれやすい私たちへの戒めでもあるかと思います。まあ卑近なことであり、直接の例えでありませんが、例えばある教会が大きく成長したとします。それこそ小さな群れからどんどん成長し大きな群れになったとします。すると周囲の人々もその教会を、あるいはその教会の牧師を称賛することもあります。そしてその教会自身も、あるいは牧師自身もそこでうぬぼれ誇ってしまうこともあります。でも知るべきは、その教会の始まりから労してくださった方々の働きの土台があり、根があったからこそ、まあ、今があるということです。それを忘れて自分の手柄であるかのように誇るならば、それは愚かなことであり大きな間違いでもあるわけです。まあ、私たちもそのような誤った誇りをですね、持つことのないようにという心をしたいと思います。私たちの願いはパウロと同じように、人々が救われることであり、そして人々が救われ導かれることは大きな喜びであること、そしてそのことの背後にはこれまでの多くの積み重ねがあり祈りがあったこと、そのことを覚えて、たとえ大きく成長したとしても、その中で誤った誇りを持つことのないように、その戒めをですね、私たちも心に留めておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、使徒パウロにとっては本当に自分のメンツや、あるいは自分の何かではなく、人々が導かれ救われることであることを思います。私たちにとって、私たちの家族や親族や友人知人たちが救われることが願いとなることができますように、そのためにまた祈り、労する者として導いてくださるようにお願いをいたします。神様、それぞれがまたこの1週間それぞれの場へと使わされてまいります。そこにおける日々の導き、また証をも助けてください。一生を委ね感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。